こんばんは。4月15日夜9時回りました。山崎県の移動かラジオ山崎県でございます。私、47になりまして。いろいろお祝いとかもいただきましてありがとうございました。47っすよ。ちょっと、ねえ、アラフィフですよ。若干引いてる自分がいます。あと、引いてることで言うと、今日寒くないですか？めちゃめちゃ寒くて。いや、なんて言うんですか。春だなと思って、普通に春の格好してたんですけど、あまりに寒く、ダウンを出しました。ね、体調とか本当崩さないようにしていただきたいなというところではございますが、ね、本当風邪とか花粉症とかね、いろいろ、百日咳とかもありますよね。ずっと咳してらっしゃる方とかもいらっしゃったりとかするので、ね、本当に体調を気をつけていきたいなと思うところでございます。私は先週ね、名古屋におりまして、まあ、名古屋からのね、移動からラジオもお送りしたところでございます。まあ、名古屋はちょっと仕事も兼ねて行かしていただいてまして、まあ、無事仕事もやり、で、昨日、そこで集めたネタを全部書いて、お出しして、みたいな感じでやり終えて、今日はまあ、ほぼほぼ一日、まあ、お休みというところでございましたよ。本当にのんびり過ごさせていただいたっていうところですね。で、昨日は、ブルーミングキャンプで行われました、京都のね、河原町、御池にあります、クエスチョンさんとのコラボイベントですね。ブルーミングキッチンの方でやっていらっしゃったイベントの方にも、ちょっと顔を出させていただいて、お会いした皆さんどうもありがとうございました。非常にね、たくさんの方が集まってらっしゃって、本当にいろんなことをやってらっしゃる方が多いのでね、僕も非常に刺激を受けたというところでございます。本当に何ですかね、こんな人いるんだな、みたいな人がいっぱいいて、楽しいですね。なのでね、そういったところのね、きっかけ作りをしていただけるっていうのは非常にありがたいなと思いながら、昨日もイベントに参加しておりました。あと近況で言うとなんだ？土曜日。まあ土曜日は私いつも娘の日っていうので、いろんなとこじゃないな。毎回、重曹のポテトそばを食い、梅田の観覧車に乗りっていうのをいつもやってるんですけど、まあその日はですね、ちょっと、うちの娘が、カーレーターに行きたいと。で、カーレーターっていうのは何かっていうと、神戸の須磨区にあります、須磨浦山上遊園という、公園がある。まあ公園というか遊園地ですね。かなりオールドスタイルな、まあ、遊園地があるんですけど、まあそこにある、まあ日本で唯一のベルトコンベヤー型のなんか乗り物があるんです。カーレーターっていう名前の。で、それを委託娘が気に入っておりまして、で、まあ定期的に行くんですけども、まあそこに行きたいというところで、まあ一応向かったんですね。で、向かったはいいものの、そのスマウラ山上遊園っていうのは、桜の名所なんですよ。あつ森桜って言われてるんですけど、まあ本当に桜の時期は人が多ございまして。で、ちょっとこれは今回人が多いんじゃないかなとか思いながらも、やっぱりね、ちっちゃい子って、まあちっちゃい子っつってももう小4ですけど、ね、やっぱり行った上で納得をさせたいと。その親が勝手にいろいろ言って、いや、こうだからっていうのを、なんか、もう、本人が納得する前に潰すのはあんまり良くないなと思いまして、必ずそういうのはちゃんと行った先で、あ、いっぱいだったね、みたいなことを言ってあげたいなと思ってるんですね。で、実際、行ったんですよ。そしたら、案の定、まず、最初にやばいなと思ったのが、まあ、 通常そこの、最寄り駅であるスマーラ公園っていう駅があるんですけど、そのスマーラ公園っていう駅は通常特急とか、あとその特急に相当する直通特急っていう、まあ、種別の列車があるんですけど、それが止まらない駅なんですね。ただ、この日は直通特急と特急がスマーラ公園駅に臨時停車しますと。まずその時点でやばいんですよ。もう人が多いと。なので、一応、娘に、まあ、ひょっとしたら多いかもしれませんというお話をした上で、まず、いつものルーチン通り、垂水駅にあります、マクドナルドでお昼を食べるっていう、まず第一の、工程をしに行ったんです。で、もちろん垂水駅に行くまでの間に、そのスマラ公園駅というか、まあ、は、直接は通過しないんですけど、一応そのスマーラ公園駅を見えるところは通るので、まあ、電車の中から見てみたところ、案の定人が溢れてまして、で、それを娘にも見てもらって、どう？いっぱいだよっていう話をしまして、そしたら、あ、もうこれは仕方がないということで、結局、垂水で、マクドナルドをたらふく食べ、で、その後、どう連れてきたらもう帰るっていうんで、帰るっていう。だから、ただただ、垂水に行って、あ、ちなみに、娘とか西宮なんですけど、西宮から垂水に行って、マクドナルドを食べて、ただ帰ったっていうだけの土曜日っていう、感じでございました。何しに行ったんだっていう、そのマクドナルドなのか、うちのその娘のね、住んでる家から歩いて10分ぐらいのところにもあるのに、ただ垂水にマクドナルドを食べに行っただけっていう感じになりましたけど、まあまあね、でも電車に乗って実際ね、そうやっていろんなとこ行けて、で、ね、実際に見てやっぱ多かったんだなっていうのが分かってっていうので、多分娘自体は納得してくれたんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、次の週、だ今週の土曜日ですかね、に、まあまた行けたらいいなと思っております。はい。そんな感じの、私の近況でございました。では、ここからコーナーに行きたいと思います。歩く緑の窓口。はい。関西はですね、4月の13日に、大阪・関西万博がスタートしました。はい。で、今回はですね、まあ、万博に関してのちょっとことをお話しようかなと思ってまして。で、まあ、マイル券買った人はね、全然マイル利券だけでいいと思うんですけど、そうじゃない方は、まあ、今からね、チケットを買うっていうところになってくるんで、まあ、どういう買い方が賢いんやろうみたいなやつを、まあ、僕なりに、ちょっと、検証しましたんで、そのご紹介をさせていただければなと思っております。で、俺、そういえば画面の設定を全くしなかったんで、今からちょっとちゃんと設定して出しますけど、こちら、ドン。はい、大阪・関西万博のチケットインフォメーションのページになるんですが、これ前売りはね、結構お安くあったんですよね。で、今もう開幕しちゃったんで、こちらの4月13日からっていうところになります。で、まあ、平日がお得みたいなお話がすごい出てて、平日投資で入れるチケットは6000円。で、1日券だと7500円っていうので、まあまあまあ、いい値段しますよね。で、あと、まあ、狙い目なのが多分この夜間券っていうやつなんですよね。これだと、まあ、夕方の5時以降なんですけど、まあ、大人だと3700円っていう形で、入れると。いうところで、まあ、これが一番お得なんじゃないかなと思ったりしております。まあ、やっぱり平日とか特に年配の方とかも多くいらっしゃるみたいなんで、まあ、午前中の方が混んでたりとかすることが多いみたいなんですね。なので、それだったら、まあ、ね、夕方とか夜の方に行った方がいいんじゃないかなというところで、まあ、個人的には夜間券がおすすめなんじゃないかなと思ったりしております。で、これね、4月から5月に、行った方に関して、まあ、非常に有益な情報を僕得たんですけど、まあね、これは X とかでもつぶやかれてる方がいらっしゃるんですけど、通期パスっていうのがね、これがそうなんですけど、 ありまして、で、これが通常だと、まあ3万円、大人だと3万円で、まあ、どこ、その会、10月までの会期中はいつでも入れますみたいなお話になってるんですけど、これが4月と5月の間に1回でも来た人に関しては、その、まあ、万博の会場内で6000円割引になるクーポンコードが発行されてるらしいんですよ。なので、この通期パスが大人だと2万4千円で買えるということになるそうです。で、万博の会場ね、ニュースとかにもなってるみたいですけど、まあ、やっぱりそのね、人気のパビリオンには予約しないと入れないとか、そういったところもあるみたいなんで、まあ、多分1日で回りきるっていうのはおおよそ難しいんじゃないかと思ってるんですね。ってなってくると、まあ、こういう通期パスを買って、で、何回か行って、で、楽しんでいくっていうようなやり方の方が多分いいと思うんですよ。で、なってくると、その4月と5月の間に、先ほどお伝えした、この夕方券、夜間券だ。夕方券じゃねえよ。夜間券っていうのを買って、で、なおかつ、その割引コードをもらった上で通期パスを買って何回か行くっていうのが多分いいんじゃないかなというふうに、勝手に僕は目論んでおります。で、この何回も行けるムーンに関しては、夏パスっていうのもあるんですけど、まあ7月の19日から8月31日まで毎日入場が可能って書いてますし、まあね、かなり破格ですけど、多分これ、死にに行く人だと思うんで、絶対暑いもん。だって、夢洲でしょ？間違いなく暑いと思うんだよな、直射日光だし。なので、まあ、それよりかは、まあ、4月5月の間に行っといて、で、この通期パスを買うっていうのが賢いんじゃないかなと。割引された通期パスを買うのが賢いんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、あと、京阪沿線の方は、僕、非常にいいものがあるというのをちょっとお伝えしたい。それがこちらです。大阪・関西万博記念、京阪電車、京都・大阪1日乗車券っていうやつです。で、これは、大阪・関西万博チケット1日券7500円と、京阪電車の京都・大阪1日乗車券、要は京阪全線、大津線は除くんですけど、京阪電車の本線、片野線、あともう一個なんだ。あ、中書島からで、宇治線。はい。と、あと、岩清水八幡宮参道ケーブルが1日乗り放題のチケットがなんと100円でついてくるっていう。だから、京阪は今、中之島から、万博会場にバスを走らせているんで、なので、まあ、このチケットで、まあ、片野だとか、枚方とか、まあ、京阪沿線から、中之島まで行って、で、バスはちょっと別料金かかっちゃいますけど、バスで万博の会場行って、万博を見るというようなこともできるチケットになってます。だから、京阪全線が、100円で乗れちゃうっていうところもね、非常にポイントになるかなというところなんで、京阪沿線から、その万博に行きたいというふうに思っていらっしゃる方は、この京阪電車京都大阪1日券万博記念のタイプですね、買っていただくと非常にいいんじゃないかなと思っております。2025年の4月の13日から10月の13日、万博の会期中だけ発売されていて、大人用のみ、7600円ということになっております。で、発売されている箇所は、淀屋橋、京橋、枚方市、葛葉、中書島、丹波橋、祇園四条三条の各駅で、販売されているということになってますんで、ぜひ京阪沿線の方はこちらを使っていただくといいかなと思います。そうして、近鉄沿線の方にもありまして、大阪・関西万博入場チケット付き記念切符っていうのがあります。で、これは、3月の21日から10月の13日まで発売されていて、大阪なら京都版っていうのと全線版という2種類が用意されております。で、万博の入場チケットっていうのがついている。で、なんか記念チケットタイプになっていて、ストラップとかもついていて、ちょっとね、オリジナルのデザインみたいな、火の鳥と脈々がついてるというような感じのオリジナルデザイン乗車券と、記念チケットタイプのこの脈々柄のチケットがついてくるという感じでございます。はい。で、ストラップもついてるね。なかなかこれはね、行った記念にもなるんでいいんじゃないでしょうか。 で、近鉄の場合は、大阪上本町駅もしくは、大阪阿倍野橋駅から、万博会場まで直通のシャトルバスが出てるということになってますんで、まあ、これはまた別料金かかるような感じになりますけれども、電車に関しては、料金込みという形になりまして、今発売されているのは第2部ということになりますんで、大阪なら京都版がこちら、大人9900円、まあ、中学生とかですね、が6900円。あと、小学生とかは4100円ということになってます。で、全線版、名古屋まで行けちゃうやつですね。それになると一応こういう感じの値段というところになっております。で、各、近鉄の特急券売り場で発売されているということになってますので、近鉄沿線にお住まいの方は、こちらの方もご利用いただけるということになってますので、まあ、公式の分で言うと、夜間券。で、あと、京阪沿線に住んでいる方と、あと、近鉄沿線に住んでいる方は、それぞれの鉄道会社で売ってるチケット込みのやつを買うというのがいいんじゃないかなと思っております。ということで、今日の歩く緑の窓口はですね、万博関連の、チケットのお話をさせていただきました。はい。で、ここでチャットにメッセージをいただいてます。ありがとうございます。ひろたさんからです。娘さん、海は興味ないんですかね？ということで。そう。一回連れてったのかな？須磨の海。連れてったんですけど、あんま興味ないですね。はい。なかなか、なんだろう。楽しいと思った。あんま連れてってないから楽しくないんかな？ちょっとわかんないですけど。あんまりね、海には興味ないです。はい。まあ、でも最近、須磨は、まあ、ずっとちょっとなんか台風被害で潰れてた、海釣り公園が、この4月かな？にリニューアルされて、オープンしたりとかもしてますんで、まあ、そういう釣りとかね、そういうのはできてもいいかなと思ったりはしてるんで、そういうのもね、ちょっと誘ってみようかなと思っております。チャットのメッセージありがとうございます。はい。では、ここからはですね。あ、ごめんなさい。一つ忘れた。歩く緑の窓口で、万博のお話ね、ちょっとしてましたけど、その中で一つ、チケットはついてないんですけどっていうのが一個あるの忘れたんで、ちょっと改めて紹介しますね。南海電鉄さんなんですけど、大阪・関西万博開催記念、南海全線1日フリーパス、が出てます。南海ワンデーパスっていうのが出てます。これは、万博のチケットは入ってないんですけど、その期間中に南海電鉄の全線が1日乗り放題になる、ワンデーパスっていうのが、デジタル切符で出てるというところになっておりますんで、まあ、こちらの方も、ご活用くださいっていう感じですかね。だから、これはどっちかっていうと、万博行った人が南海電線来てね、みたいな感じの話になるかなと思います。はい。南海のちょっと補足をさせていただきました。では、ここからは移動化ツール紹介です。だいぶね、紹介するツールが減ってきたところではあるんですけど、一応、まだやってるんで、ご紹介をさせていただきたいと思います。今日は、こちらです。じゃん。無印良品さんのポリエステル仕分けケース圧縮タイプっていうやつです。まあ、もともとこの圧縮ケースみたいなやつは、実はクラウドファンディングかなんかで、買ったやつを、持ってたんですけど、ちょっとファスナー壊れまして、ね、ずっと壊れたまま、ね、代替品もなく、まあ、運用してたんです。ただ、ちょっとさすがに無格好だし、もうちょっとちゃんと使いたいなと思いまして、で、いろいろ、まあ、探していたところですね、あ、無印でそういうのが新しく出たという情報を聞きつけまして、それで、手に入れました。はい。で、それがこの、まあ、ポリエステル仕分けケース圧縮タイプというものになります。で、これ、まあ、か、これで紹介するか、実際に紹介した方がいいか。まあ、こういう感じで、どこ開けたらいいんだ？よ。まあ、一番大外のところに、まあ、こういう感じで、T シャツとか上着を入れてます。 で、何枚も入れて、で、まあ、プクってかさばるじゃないですか。で、かさばるんですけど、このかさばったやつを真ん中についてるこのファスナーで、こう、圧縮していくことができるっていうやつなんですね。なので、リサ入るときは、まあ、かさばってても、こんぐらいの分厚さで済むということなんで、非常に、持ち運びがしやすくてありがたい、ツールになってます。で、T シャツとかはね、ここに入れたらいいんですけど、アウターとかはね、なかなか入れれないんで、まあ、この網網のところに入れてるというような感じになります。これ、他に使い方としては、よいしょ。まあ、これをくるくる回してったらいいんですけど、回らないな。ああ、いった。そう、大きいのとちっちゃいのがあってね、今回大きいのがあったんですけど、そうそう、こんぐらいになるんですよ、本来は。そう、めちゃめちゃボワーって分厚くなるんですけど、ここのジッパーをギューって引っ張ると、さっきの大きさぐらいに、あ、これ分かりやすい写真だ。あ、こんな感じになるわけですね。はい。っていうので、荷物もかさばらないというふうになります。まあ、これからの季節は正直、まあ今日はね、寒いですけど、ね、T シャツとかぐらいなんで、そんなにかさばることはないんですけど、それでもね、ないよりかは全然あった方がいいんで、はい。これ非常に重宝しております。で、何より無印がこれを作ってくれたっていうことで、ね、どこ行っても壊れたら調達ができるっていう安心感。これがやはりですね、大きいので、まあそこが一番のポイントじゃないかなと個人的には思っております。このクラファンで買ったやつに関してはね、次買おうってなった時にどこに買いに行けばいいんだっていう話になっちゃったんで、ずっとね、壊れたまま活用しなきゃいけないっていう感じだったんですけど、やはりね、壊れた時にね、全国どこにでもある無印で買えるっていうのは非常にやっぱりポイントとしては高いので、はい。そういう点では、ね、商品以上に、店舗力っていうところで、はい、ありがたいなという存在でございます。で、これ、まあ、ちっちゃいタイプ、ね、まだ、クラファンのやつでも使ってるんですけど、ちっちゃいタイプに関しては、要は下着とかを入れていて、まあ、パンツと、あと靴下と、ハンカチですね。ハンカチとタオル、必ず2個用意するんですけど、それを要はワンセットにして、1週間分だから、1、2、3、4、4セット。と、あと5セット目は、お風呂セットのところに入れてます。要はすぐね、なんていうんですか、出せるように、はい、してまして、はい。なので、まあ、ポリエステル仕分けケースの圧縮タイプのちっちゃいやつに関しては、はい、まだ、クラウドファンディングで買ったやつを使っているというような感じになっておりますが、まあ、本当に移動家としてはですね、やはりその洗濯する環境になかなか出会えないっていうところと、あと、まあ1週間分ぐらいのね、服はね、着替えて持っとかないとっていうところはありますんで、そういうところではこのポリエステル仕分けケース圧縮タイプっていうのは非常に重宝するツールになっております。はい。ということで、今日の移動化ツール紹介は、ポリエステル仕分けケース圧縮タイプのご紹介をさせていただきました。はい。では、あとはですね、山崎によるイベントのご紹介でございます。一番直近ですと、明日ですね。神戸のカフーツであります、私の月一、コワーキング山崎ベースですね。はい、こちらが、お昼の1時から、行われます。で、明日はなんか寒くはないらしく、もうそろそろ鍋はないよなと思いながら、ちょっとね、来るメンバーにもよって何を作ろうかなっていうのはちょっと考えております。場所はですね、JR 神戸駅、もしくは阪急阪神山陽の高速神戸駅から北へ徒歩5分、日本初のコワーキングスペース、カフーツでございます。 で、ご利用料はですね、2時間まで550円、それ以降は1100円で、コワーキングキャンプ飯部の参加費は、プラス1000円ということになっております。現金でのお支払いも可能なんですけれども、各種カードのタッチ決済、ピタパを除く交通系 IC カード、ID、クイックペイ、ペイペイ、D 払い、au ペイ、WeChat ペイ、アリペイプラスがお使いいただけますんで、好きな決済方法でご利用ください。一応申し込みこちらからっていうことで、あんまり案内しなさすぎて僕しか申し込んでないですけど、はい。こちらからコワーキングキャンプ飯部の予約フォームありますんで、はい。書いていただくと、人数把握ができるんで助かります。よろしくお願いいたします。というのが明日です。そして、あさって木曜日は重装コワーキングにおります。10時から18時ですね。あ、この間イベントもね、やりまして非常に大盛況でした。ご参加いただいた方ありがとうございました。そして、金曜日4月の17、あ、じゃあ18ですね。は、18？ 曜日がわかんない。ちょっと待って。あ、18ですね。はい。は、枚方の B5 におります。B5 今月は私、遅番ということになってまして、11時半から20時半というところになっております。はい。まあ、コーヒーブレイクですとか、B5 レディオとかやりますんで、また聞いていただいたり、見ていただければなと思っております。はい。まあ、最近、まあ、ここ最近のイベントはそんなところですかね。あとなんかまあ決まりかけてるようなイベントもあったりはするんですけれども、そちらはまたね、公式にアナウンスして OK ってなってからご紹介させていただければなと思っておりますので、お楽しみに。はい。ということでお送りしてきました移動化ラジオですが、来週なんですけど、ひょっとしたらちょっとできないかもしれないし、その場所でやってもいいって言われるんだったらやるかもしれません。なので、ちょっと来週飛ぶかもしれませんが、はい。ちょっとあらかじめご承知ください。またそこはね、X やインスタでご紹介させていただければと思っておりますので、お楽しみに。この移動化ラジオはですね、Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、ノートで翌日の昼以降にポッドキャストアップされます。また、ポッドキャストで聞いていただいている方は、動画のアーカイブも残りますので、そちらの方もぜひご覧いただければと思っております。ということで、移動化ラジオ、今日はここまでです。なので、来週、22日に会えるか、もしくは、29日、もうゴールデンウィークじゃん。ね、再来週は29日になりますけれどもね、もうそこからゴールデンウィークっていう形になってまいりますが、さあ、この日もやるのかどうか。なので、次いつ会えるかちょっとわかんないですけど、はい。ゆるゆるとやらせていただこうと思っておりますんで、引き続き、聞いていただいたり、見ていただければと思っております。はい。ということで、今夜のお相手も山崎健でございました。では、またお会いしましょう。ごきげんよう。